ちは、MKです。今日も白くしたいと思います。このラジオではコーヒーだけで暮らすを目指しているライティルこととか、これからやろうと思っていることなどを話しております。僕自身会社員しながらコーヒー豆販売始めて7年目になるんですけども、これまででいろいろ経験してきたこととか、これやったら売り上げが上がったとか、これやったけど、ちょっと失敗だったなとか、そういった実体験にも基づく話をしておりますので、これからコーヒー豆販売始めるというふうに思っている方とか、あとは何か自分の商品を販売したいなというふうに考えている方に聞いていけると嬉しいです。特に専業でやっている方とよりは何かと掛け合わせで、副業的な感じでやっていこうというふうに思っている方に聞いていけるとより参考にしていけるかなと思いますので、ぜひお聞きください。一応週3回程度このように話をしておりますので、今後もお聞きいただければなと思いますので、ぜひフォローとよろしくお願いします。ということで僕は、今日も、朝から早起きしようと思ったけど、4時半ですね。やっぱ4時起きはなかなか3日に1回ぐらいしか成功しないですね。はい、まあ、1回起きたんですけどね、やっぱ寝ちゃいましたね。なんですかね、やっぱもう、その4時起きして、これやらないともう僕は終わりなんだっていう何かがないと、やっぱ起きれないなっていうふうに最近、はい、思ってますので、なんか、多分暇なんでしょうね。暇っていうか、なんかこう、やることが明確になってないんで、ちょっとやること、この時間に起きてこれやらないと、どんどん滞りますよっていう自分に言い聞かせた上で、引き続き早起き頑張りたいなと思います。そうですね。あと今日はですね、こっち福井県は雨が降ってて、なんかまた、まあ、ジメジメはしないですけど、なんか若干寒いんですよね。まあ、なんでまあ、なんか気温差が日々激しいんですけど、はい、体調を整えて、やっていきたいなと思います。子供が風邪をひかないかがすごい心配というか、風邪ひかれると、いろんなことが、ぐだぐだになるので、勘弁してほしいんですけど、はい、今のところなんとかみんな元気なんで、はい、頑張りたいと思います。ということで今日の話は何かというと、ですね、まあ、自分のコンテンツがすごい見られるようになったきっかけということで、なんか僕いろんなコンテンツでこう発信してるコンテンツっていうのは、まあ、ブログとかノートとかあと SNS 含めてなんですけど、いろんなもので発信してるんですけど、なんかそれがなんか少しずつというか、まあ、割となんていうんですかね、見られるようになるコツっていうのが分かったんですよ、いろいろやってて。それまあ初めはブログ書いてて、でブログはなんかコーヒー豆の販売をまあ副業でやっていく、でまあそのなんか始めるまでの過程とか、まあ、始めた後の苦労とかなんかいろいろそういうのを書いてたんですけど、なんかそれも途中まで全く見られなくて、もうこれはもうやっぱセンスないなと思ってたんですけど、やっぱそのセンスというよりはなんか発信する内容なんだなっていうふうに思ったんですよね。なんかインスタとかも動画めちゃめちゃかっこよく作って、めちゃめちゃ作り込んで、でなんかこうなんていうの、なんかこうなんか画質とかもなんかすごいこだわって、なんかちょっと色味変えてとか、なんかそういう風にしないと無理なんだっていう風に思ってたんですけど、なんかそんなことないですよね。要はそのインスタもそうだし、インスタはその動画をこう自分でこう切って貼ってとかいうのを、まあ、自分のスマホで撮ったやつで、でしかも自分のスマホのアプリでチチチチで、その昼休みの30分ぐらいで作ったようなものを、投稿しても、やっぱめちゃめちゃ見られることってあるんですよね。でブログも同じで、手書きで、しかも2000もいかないぐらいのなんか短い文章とかでも、やっぱちゃんとなんていうの、こうちゃんと求められる記事だとめちゃめちゃ見られるんですよ。っていうのがなんか分かってきて、なんかこう自分じゃこんなん無理だっていう風に諦めてたことが、あ、なんかそういう、なんか自分じゃ無理だっていう、なんか自分にはこうセンスがないから、こう 無理だって諦めたことが、あれなんかこれ頑張ればなんとかなるんだなみたいなっていう風になんか思えたんですよ。だからまあなんかいろんなコンテンツにこう手出してやってきたんですけど、結局見られるのってこんなんだよねっていうのがだんだん分かってきたんで、それで、でその辺を今回紹介していこうかなと思います。でまあ一つ目がなんかみんながこう分からないことを確認してで分かりやすく発信したみたいな、これが一番やっぱ大きかったですね。特にブログなんですけど、ブログではあのコーヒー屋さんとしてあの副業で、あ副業というかまあ会社にしながら、コーヒー屋さんをどうやって始めていくかとかで、始めたけどもなんかこういうことで困ってますみたいな、でこれを解決する方法みたいな、なんかそういう感じのことを結構書いてて、でまあそのまあコーヒー豆の販売を始めるときはなんかまあスッと始めたんですけど、途中でその営業届出が必要になったりとか、なんかこう法改正があったじゃないですか。でそのそれによってなんかあの実際営業届で必要なのとか、あとなんかこうコーヒー屋さんでも素人じゃ始められないのかとか、なんか始めるために専用の場所って必要なのとか、なんかそのあたりをなんていうのまとめたんですよ、記事に。でちゃんとまとめるにあたってはちゃんと保健所に正解を聞いてでまとめたんですよね。だからなんかX 上、まあ昔ツイッターだったんですけど、ツイッターの中とかあとネット上、そのネットで他の書いてる他の方が書いてるブログとかでも、なんか営業届でいや実はいらないんだよみたいな人とか、なんか営業届でというかむしろ営業許可出せよみたいな、そういう人とか、なんか営業届でやってるそのメルカリ勢はこれだから困るわみたいな感じのこととか、なんかいろいろ複雑してて、これはなんかどれも信用ならん情報だなっていうふうに思って、でまあ保健所に聞いて実際にでメールで聞いたんですよね。でメールで聞いたからちゃんとメールで返ってきたから、でそのメールの内容とかもまあこうやってあのブログに貼り付けることで、こうやって聞いたらこうやって返ってきましたみたいな、なんかうちの管轄福井県のうちが管轄してもらってるところでは、まあこういう見解みたいなんで、まあ僕は営業届で出して、であのキッチンでの焙煎をやめてとか小屋で焙煎することにしますみたいな、なんかそういうのを発信してたんですよ。そっからもうブログめちゃくちゃ見られるようになって、でなんかもうコーヒー副業とかで調べると、なんか僕のブログがもうトップに躍り出るぐらい、それぐらい結構見られるようになってきてて、でまあそっからブログ、まあ売り上げも上がったし、さらにブログの閲覧者数も伸びたんですよね。伸びたことで、アフィリエイト収入とかも増えて、で、そこから逆にインスタとか X、まあツイッターなんですけどの、フォロワーさんとかも増えていったみたいな感じ。だから、やっぱりこうやってちゃんとみんながなんか、結局なんか言い合いしてたところに、いや、答えこれだからって言って持っていくと、結構みんなに見てくれるんだなっていうふうに思ったんですよ。あ、なるほどなと思って、まあこういうのできることってまあそんなに多くないですけど、たまたまそれになんかこう乗っかれたんで、それで、見られるようになったという感じですね。あと家庭を発信するのってめっちゃ大事で、なんかこうもう小屋が完成しましたとか言うんじゃなくて、まあ小屋はこういうふうにしますって言って図面から載せて、で図面の通りしようと思ったらこれまあこういうところが無理だったみたいなとか、あとはこういう電源が必要というか、まあこういうなんていうのコンセントをつける必要があるみたいなで、将来的にはこういう焙煎機を置こうと思ってるみたいなとか、めちゃめちゃ細かいことを日々発信してて、でまあブログにまとめてたりとかもして、まあそれをこう発信してたところをまたさらにそれでも伸びるようになっていって、でフォロワーさんも増えてみたいな感じで、でどんどんブログも閲覧者数がまたさらに増えてみたいな感じで、あの頃は本当にブログがなんか全盛期、まあブログしかまあ情報を得る方法ってあんまなかったのかな、その時は。まあでも言って2021とか2022の年の話なんで、 まあ5年、4、5年前の話なんですけどね。まあでもそれでも、やっぱそういう状況だったと。だから、本当にこの4、5年で AI が急にこうやって伸び始めて、なんかもうブログなんて、ワコンだみたいなことになることになるとは思ってなかったですね、その頃は。なんかブログ書くことが、なんかこう、なんていうの、唯一生き残る方法だみたいな、それぐらいなんか思ってやってたんですけど、はい、まあ5年でこうやって終わるんで、なんかあと5年したら、僕、なんか会社員でいる、本当にまだ会社員やってるかなとか、その辺もなんか怪しくなってきましたね。はい、それぐらいなんか結構時代がいろいろ変わってるんで、ひょっとしたらね、もう今住んでる場所に住んでないとか、そういうのもあるかもしれないしね、何があるか分かんないですね。はい、まあ、そうやって、まあ、家庭を発信すると、ちゃんとみんな気になって見てくれるっていうのも分かってきまして、まあ、それによって、閲覧者数を増やすことができたって思うんですね。で、あとは、まあ、何よりも、やっぱタイミングが超重要で、僕の場合は、営業届けでうんぬんとか、ハサップのなんちゃらとか、まあ、キッチンはダメ、キッチンダメ、キッチン焙煎はダメとか、キッチン焙煎、いや、OK だろうとか、いやいや、むしろコーヒー豆の販売は営業許可出してやるべきだとか、なんかそういう論争のタイミングに乗っかって、僕が実際にそれで営業届けで出して、で、始めたんで、まあ、本当完全にタイミングが良かったなっていうふうに思ってるんですよね。やっぱそこがないと、そこもしタイミングずれてたら、まあまあ自分で調べる必要はなかったっていうメリットはあるんですけど、でもやっぱ、まあ、そうやって自分が調べた記事がそうやって読まれるようになって、で、いろんな人にこれが読まれたんですよね。で、なんか逆にこの人の記事読むといいよみたいな感じで、僕の記事をこうやって紹介してもらえることも多々出てきたっていう。だからなんか第三者にこう僕のブログが伝えてもらえるみたいな、なんかそういうこともどんどん増えてきて、なんかすごい一気にフォロワーさん増えたりして、でまたさらにインスタでもいろいろそういう細かいことを発信するようになったら、まあ、すっかりこうやってコーヒー豆販売をなんかの始め方をなんか参考にしてもらえるような、なんかそれぐらいなんかのレベルになってきてて、いや結構今でも日々連絡来るんですよね。そのコーヒー豆の販売のやり方参考にさせてもらいましたとか、いろいろ分からないこととかもまた聞いてくれたりとかして、なんかすごい僕のことを参考にしてくださってるんですよね。なんか今まで会社員しててそんな経験ないなと思って、なんか参考にしてもらえるとすげえ嬉しいなみたいな。なんかまあ分かんないこととか聞かれることあるけど、でもそんな僕に聞かなくても分かるじゃんみたいなこととか、なんかそういうことなんですよね。なんか別に会社員で、まあやってて、まあ過去の人から僕が引き継いだことをそのまま、いや、こう聞いたでみたいなとか、まあ聞いたことをそのままやって、それを、まあ違う人に聞かれたとか。だからまあ、別に僕が発見して僕が作ったもののやり方を聞かれてるわけじゃない。ですよ。だからまあ会社員でそんなこと聞かれても別に嬉しくもないんですけど、だから自分で始めたこのコーヒー豆販売に関して、その自分がどうやって始めたかとか、それどういう申請で届け出ができたのかとか、なんかその辺をすごい参考にしてもらえるっていうのはすごい嬉しいなというふうに思ったんですよ。なんか自分なんかっていう風にな気持ちがやっぱどこかずっとあるんで、でもそんな僕がなんか一役買うことができている。まあそれもやっぱ全てなんかこうやって自分が行動してきたことを発信したりとか、あとはまあみんな分かんないことを確認してそれをブログで広くお知らせしたとか、あとはまあ完全にタイミングの勝利なんですけど、まあそういうのが重なって、ちゃんとなんていうの、みんなにこう教える立場になっているみたいな、なんか、だからすごい。なんて言うんだろう。なんかそう、やっぱあれなんですよ。コンテンツってこう、めちゃめちゃ面白いものが、まあ見られたりもするけど、こうやってちょっと役立つこととか、なんて言うんですかね。なんかこう、確認めんどくさいけど、そのめんどくささを、この動画が解決してくれるとか、このブログが解決してくれるとか、そういったものがよく読まれたり見られたりする だと思ってるんですよね、うん、だからやっぱ人の役に立つっていう前提でコンテンツを作れば見られるようになるのかなというふうに思いました。だからまあ自分がやってることをそのまま発信、自分がやって自分が行動して自分がその行動を得た、行動した結果得たなんか経験とか知識っていうのを発信していくと、まあ誰かしらの役に立つだろうなというふうに思って、なんでまあやっぱ行動が大切だよねと思った、まあそんな話でした。はい、ということで、今日も読んでください、あ、聞いてくださりありがとうございました。この放送は、週3回程度このように話しておりまして、でテキスト版もありますので、よければそちらもご覧ください。この放送を文字起こしたものを、AI が整えてめちゃめちゃ読みやすくしてくれているので、よければ覗いてみてください。ということで、今日も、聞いてください。ありがとうございました。